Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。前回に引き続き、ゲストは人間行動学者、滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博道さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。前回はですね、鈴掛作業所で制作されている竹村幸恵さんの話、などからですね、その一枚の絵っていう、ことの、まあ、書かれていくそのプロセス、というものをどういうふうに我々はこうつぶさに見ていくことができるかといったような話を、してきました。まあ、そのアールブルト作品、まあもちろん、一枚の、絵画作品というものだったりとか、あるいは彫刻であったりとか、そのまあ陶芸であったりとかですね、いろんなまあ作品があると思うんですけども、何かこう細間さんの中で行為のまあ痕跡みたいなものが積み重なっていくっていう形がとてもまあ見えるなというふうにこう感じられているような気になる作家さんとかっておられたら、ちょっとご紹介していただきたいなと。
そうですね。何人かいると思うんですけど、はい、まあ、例えば、ヘライ・タカノリさんという方がおられます。はい、この方は、まあ、紙に何かを書いていく人なんですけれども、その何を書いてるのかっていうのが、こう、ちょっと素人がパッと見ても、最初わからないような、ちょっと不思議なものを書いておられる。うんうん、でも、まあ、それが絵というよりは何か文字なのかな、もしかしたら。で、いや、記号なのかなっていう、非常に、記号と文字の境目のような、ものを書いておられるんですね。で、結構定規で引いたようなすごい直線を書いておられるんで、最初はなんかこう、カンジンスキーとか、クレーの抽象画みたいにも見えるんだけど、まあ、これを、ある日、今、ギャラリーの間におられる、はい、田畑和恵さんが、はい、ちょうど盛岡だったのかな。
そうですね、岩手県ですね。
はい、で、うん、そばで見ておられて、はい、これはもしかして字じゃないかと思って見出すと、うん、だんだん字に見えてきたという、で読み解けてきたというものですね。うん、はい、で、ヘライさんはどうもそれを毎日、作っておられて、書いておられてっていうか作っておられて、その、一日に一枚の、紙を完成しちゃう。まあ、たまに二枚とかあるらしいんだけど。はい、で、しかも、それを、やり終わると、なんかバインダーみたいなものに。
そうですね。私もヘライ・タカノさん作品何度か見させていただいてるんですけど、こう、紐で、なんかこう、穴を開けて、閉じてるんですよね、紐
で。でね、多分ね、その紐で閉じるところまで、込みなんですよね。どうも。その僕らからすると、例えば、ピカソがですね、自分の描いたスケッチをね、いきなり釘とか紐で、穴開けて、ぐさってその結構大胆に通しちゃうと、キャーって思うと思うんですよね。せっかく描いたスケッチに穴開けちゃったとか。ヘライさんって結構自分の描いた端っこっていうよりは線にかかるぐらいのところにも穴開けちゃったりして何なのこれって思うんですけど、そこもね、結構不思議。だから、それは、僕らの常識で、絵というも、 絵というものは紙に描かれてて、その絵の領域というものを持っている、うん、そこは、犯してはならないものであるっていう常識を持ってますよね、うん、はい、その常識からするとそこに穴開けるってもうとんでもないんだけど、うん、多分ヘライさんはそうじゃないんですよね、うん、その今記録したものをちゃんと紐を通して閉じることのできるものにするっていうところまでが多分、
うん、
彼の作品、
うん、
でもっと言うと、その今日書いたものが昨日一昨日もっと前に書いたものが紙の束になってるわけですけど、うん、それと一緒に紐に通されるっていうところまで行って初めてなんか
なるほどなるほど、
あ、今日終わったなって感じがするみたいな
ね、うん、そういう意味で言うとやっぱりその何でしょう、ちょっとこう、まあ、儀式っぽいというか、そこまでして、でなおかつすごく面白いなっていうふうに思ったのが、ヘライ・タカノリさんのですね、その作品の束っていうものが、うん、まあ、普通だったら作品のこう端っこだったらまだね、よくバインダーみたいな形で穴を開けて閉じるっていうんですけど、どうもその、まあ、ご家族の方とか、うんうん、支援者の方々が、まあ、それを閉じてるような様子とかを見られていて、まあ、端っこだと破れてきたりとかですね、うんうん、まあ、するっていうので、まあ、普通確かにおっしゃったように思いつかないと思うんですけど、真ん中に穴を途中から開け出して、で、そのかつて端っこに穴を開けてた時の、うんうん、なんか痕跡をわざわざ黒で、うん、こう黒い穴の、うんうん、部分を書いていると端っこに。
そうなのよね。う
ん、あれがなんでその穴の部分をわざわざ再現しているというかね、鉛筆で。
そうそうそうそう。
っていう、きっとそうなんだろうと。これはかつての穴の位置を示してるんだろうっていう話が、
う
ん、僕すごい感動して、
うん、
その時に。
そうそうそう。最初はなんか、市販の文房具でよく端っこにこう、プラスチックの棒みたいなのがついてて、はいはい、それを畳むと二つ穴で止めれるやつあるよね。
あ
れでどうも止めてた。
そうでしょうね。
で、あれをやめたにもかかわらず、うん、多分ヘライさん忘れられないんでしょうね、その感じが。
ね、
やっぱここにはこうプラスチックの棒みたいなのが、こう、畳まれてないと嫌な感じがするんだろう。だからそれをわざわざ自分で書いてるんですよね、あれ。
その感じがすごいですよね。うん、そう考えると、やっぱりその作品っていう、まあ、一時的なというか、うんうんうん、作品、まあ、我々がそれは作品っていうふうに言ってるのかもしれないんですが、うん、一枚の絵みたいなもの、うんうんうん、まあ、例えば今、ヘライさんが書いてるのが、まあ、毎日毎日書いている日記のようなものだとしたら、うん、その一枚の絵を後から結ぶっていう行為自体をもう一回二次的に足してるっていうこととかを考えると、うんうん、どっからどこまでが僕らは読み解いたらいいのか、
うんうん
うんうん、っていうふうなことをとても思うんですよね。その読み解いたらいいのかってことを読み解いていって、今のようなお話を聞くと、すごいこう全部が全部がまとまった儀式みたいになってるんだなと、うんうんうん、まあ、ある種のパフォーマンスみたいなことを感じるんですけども、うんうんうん、まあ、こう僕自身もですね、ずっとそのアルブレットっていう、まあ、領域にはまあ見る側として関わりながら、うんうん、一方でまあ音楽とかをずっと、まあ、やってきてるっていう風な立場の上で、まあ、一つのその行為っていうものが、まあ、絵画の場合だと、なかなかこう絵画作品として見て、こう何も描いてる様子はライブペインティングとかじゃない限りは、そんなパフォーマンスとして見るってことあって、あんまりまあそんなそこまで発想しないんですけども、うんうんうん、でもよくよく考えたら、表現活動と捉えたら、これはなんかこう、ひょっとしたら、たまたまこう目の前に一枚の作品っていうことになってるけども、うん、全部含めてパフォーマンスでとして見たら、これはどうなんだろうというふうに思うことが結構あったんですよね、今まで。だからその辺は、実は後ほどちょっとね、本の紹介などもしていただこうと思いますが、うんうんうん、細間さんもまあ、ミュージシャンとしてもいろいろ活動されたりとかしてる中で、そのあたりについて、ちょっとどう思われますか？
はい、まあ、僕は音楽もやるし、
はい、
ものも書くので、
はい、
よくよく考えてみると、僕らが一枚の紙とかキャンバスっていうものを、うん、その美術の単位にしてるのって、すごく限られたルールなんだなっていう気がしていくんですよね。
なるほど、
うん。別に音鳴らしたって構わないし、うん、それが絵に反映されなくたっていいわけですよね。うん、あるいはその、一枚の紙でなくても、何枚かでもいいんですよね。
うんうん、
あるいはその一枚の紙っていうのは平面だけど、そこに上から穴を開けたり、
うん、
そこに紐が通ってたりしてたって構わないんですよね。うん、つまり、紙という平面で何かを表しなさいっていう美術のルールっていうのは、 ものすごく狭い、実はね、
うん。
だけど僕らはそれが当たり前だと思ってて、
うん、
展覧会場に行ったら必ずみんな、誰も彼もがこう、紙の上、まあ、あるいはキャンバスの上に、うん、書くっていうルールをものすごいちゃんと守ってるんで、
うん、
そういうもんだと思ってる。だけど実はそれって限定されたルール。で、ただ、面白いのは、その、一枚の紙があると僕らはその中にまず、一つの世界を作ろうとする。それは、はい、まあ、ヘライさんだってそうなんですよね。はいはい、だからまあ、とりあえずはそこをきっかけにはするんだけど、ヘライさんの場合はそこからこう離陸していくわけです
よ、ね。はいはい。
1日はまあそれでいいけど、うん、そこからまあ1日終わるとぶっ刺しちゃう。
うん、
また明日もぶっ刺しちゃう、
うん。
2枚3枚になっていく。それでも構わないわけですよね。うん、なんか、そういうのを見てると僕、かえってね、なんで俺ら、え?という、その、うん、一つの平面に限られたものに美術を押し込めてんだろうっていうか、うん、逆にしてくるんです
ね。なるほど、なるほど。うん、ただ、そのアルブルトと、まあ、言われるようなですね、今紹介されたような作家さんたちっていうのが、その一枚の紙っていう、その紙自体も、なんかどっかから取ってきたチラシとか、
うんうんうん、
なんかカレンダーの裏とか、うん、新聞紙を使うとか、
うんうんうん、
その身の回りにあるもの、例えばそれを何かくっつけるときにセロハンテープを使うって、あんまりね、プロの作家さんで、あんな、こう、今後退化するような、ボロボロになっていくような、テープを使うとかってないと思うんですけども、
うんうん、
その素材、そもそも隠す、まあ、美術的な指示体って言い方をするのかもしれないですけども、うんうん、そういったもの自体も、うん、もうよくわからないというか、なんでそれに書いてるんだっていう風な、うんうん、真っ白じゃないじゃん、その紙みたいな、
うんうん。
っていうことも含めて何やってるんだろうなっていう感じは結構感じることは、うんうん、今の話からもちょっと思ったんですけども。
そうですね。そこも面白いもんだよね。だから、うん、僕らは絵を描くときに実はいつの間にか、これ何年保存できるだろうとかね、100年持つといいな、みたいなね、永続性をこう実は考えてるんですよね。うん、未来の人にも見てほしいなって、うん。で、アルブリュットの作家さんは実はそれはあんまりない、
うん、
こう、これ何年持つだろうとかいうのはあんま考えてないと思うんでね、うん、このセロテープ変色しないかなとか思ったらセロテープ使わないはずだし、うん、しかもなんか、これみんなじゃない、かなりよくあるんだけど、ヘンリー・ダーガーもそうだったし、はいはい、何人もの作家さんが自分の絵を描いた裏に別の絵描いちゃうんだよね。
なるほど、
ね。あれ。で、結構透けたりしちゃうんだよね。
うんうんうん、
あれってありえないことだと思う。
確かに普通の美術家の方の作品っていう意味でありえないですね。うん、裏にもう一枚絵を描くっていうのは。
そう、うん、そう。だから展示するときとっても大変だと思うんだけど、うん、それがこう、うん、だんだん変わったり朽ちたりしていくというのを見る。
なるほど。
というのも一つの方法なのかなと思ったりしますね。
あ、そのまさにそうですね。改めて、まあ、ちょっとその細間さんがですね、まあ、今、まあ、今回その行為っていうふうな、まあ、こととか、はい、まあ、何かしらその身体を使ってこう表現をしていって、その結果としてまあ美術作品としてのアルブルットっていうことを、うんうん、まあ、そういう視点で語っていただいてたと思うんですが、
はい、
最近まあここ、昨年頃からですね、もう、まあ、たくさん、書籍も執筆されていると思うんですが、
はい、
少しこう、近観の、著書についてご紹介いただけたらと思いますが、
そうですね、
はい、
あまりアルブリュットとは一見関係ないんですけども、はい、ミッキーはなぜ口笛を吹くのかっていう、
ミッキーはミッキーマウスのミッキー
ですか。そうですね、
はい、
これはアニメーションの歴史の本なんですけど、うん、
はい、
でも僕が関心があったのはどっちかっていうと、そのアニメーションを作る人がその自分の身体と絵との関係をどういうふうに捉えてて、うん、それで、アニメーションを作り出しちゃったかっていうのが一つすごい大きな興味ですね、
うん、
あとはそのアニメーションに描かれた身体は音を発するようになりますね、
はい、
トーキーが生まれると、はい、ただそのどんな音がどんなタイミングで出てきたときに、僕らはそこにこうありありと、あ、これはただの絵じゃなくてこいつらが動いて音を、うん、声を出してるっていうふうに感じるか、
うん
っていうのも実はすごい大きな問題で、
うん、
だから描かれた身体は何、そして描いてる身体は何っていうことが実は、うん、はすごい興味の中心だったんです。
なるほど。
だその点ではやっぱちょっとアールブリュットを見るときの見方と通じるところがあるかな。まあそれが一つ、
はい、
それからもう一つは、今日のあまちゃんからっていう、
はい、
これは昨年、
はい、
また BS で始まりました、はい、NHK のあまちゃんという、はい、ドラマがあったんですけど、はい、そのドラマで、脚本に書かれてない俳優さんとか演出家の人がその場で動いて編み出しちゃった世界というのが実はあるわけですけども、その場で こう舞台装置だとかあのロケをした時の環境に沿ったがゆえに生まれてしまった演技とかあの絵って何なんだろうっていうのを割と考えて
る。ああ、その要は環境によってその場でなんて言ったらいいんですかね、まあそこにこう触発されて生まれていくっていうようなことが、
ね、
まあ要は記録されてるわけですよね、その演技として刻印されてると、
ね、うん、僕らすぐこう脚本やセリフっていうテキストを、うん、あの、うん、読もうとするんだけど、はいはい、そうじゃなくてそこに俳優さんの体がドンといた時に何が起こっちゃうの、
そこも身体と
そうですね、うん、ということを書いた本ですね。
なるほど、
うん、それからもう一つは歌の仕組みって言って、これは今度は、はい、歌謡曲や、
はい、
あの洋楽のとにかく歌の話ばっかり書いてるんですけど、
はい、
これも基本的にはあのただ歌を聴くだけじゃなくて、僕らが歌を聴いてるときにそれを歌ってる人っていうのがいるはずで、
うん、
その人ってどんな体の動きしてるんだろう、うん、その人が歌うとき口の中どうなっちゃってるんだろうとかね、
はい、
口の中も身体ですからね、
はい、
口の中っていう身体体がどんな運動をすると、
うん、
あのこんな歌になっちゃうんだろうっていうようなことを結構ネチネチと書いてる。まあどれもだからジャンルは全部違うんですけども、あの人の体がそこに介在すると何が起こるんだろうっていうことを書いてる本です、うん、
はいはいはい、はい、あの前回もお話ししていただいたその竹村さん、竹村幸恵さんでしたっけ、
はい、
のお話でもともとともやっぱ通じる、まあ、身体っていう、
うんうん、
っていうことをまあ我々がその何かしら、まあ、例えばアルブルトにまあちょっとあえて引き寄せるのであれば、その作品を見るときに、まあ、当然ずっとこれまで身体、が動いた行為の痕跡みたいなことを思っていたと思うんですけども、うん、まあ、その時に今思ったのが、ちょっとまあこれからのお話になるんですけども、
はい、
じゃあ今、アルブルットという、まあ、作品がですね、美術館であったりとか、まあ、ノーマのような、ギャラリーなので、まあ、これからどんどん展示されていくことが増えるだろうと、うんうんうんうん、今注目されているってことはあると思うんですけども、僕自身も作家さんが作られている現場などに行ったら特に思うんですね、
うんうん、
この現場の情報はやっぱり絵画だけで伝えるのは、
うん、
あの、まあ、難しいし、絵画だけで別に伝えるっていうのに留めてもいいのかもしれないけど、なんかもったいないな。でも、だからといって全員こう、何百人も作家さんの現場についていくわけにもいかないしなとか、いろいろ思うんですけども、
うんうん、
そのあたりちょっと最後になるんですけども、今後まあ、細間さん自身がそのアルブルットと接する上で、出会い方としてこう、希望というか、こんな出会い方ができたら面白いな、みたいなことをちょっとお話しいただけたらと。
ああ、
はい、
なるほどね。
はい。
僕はまあ、多分、その他の方々が、費やしてる時間とか過ごしてる時間が、うん、読み取れるような仕掛けがあると多分いいと思ってるんですね。
なるほど。
まあ、もう出来上がった作品見るっていうのは一つの手だけど、
はい、
うん、これは可能かどうか分かんないけど、例えばそれが毎日作られてるものだとしたら、
うん、
何日かに一回あのちょっとずつ増えていくようなね、
うんうんうん、
あの展示があっても構わないし、
なるほど、
作家さんによってはね、その場で書いてくれる人いるんですよね、
うんうんうん、
だからその人が書いてるところに立ち会うっていうのも一つの手だし、はい、なんかこうずっと同じものがあるっていうより、それって変化するんだっていうことが分かるような、
はい、
なんかあのやり方があるはず、
はいはい、う
ん、それは一つ可能性として考えたらいいんじゃないかと思いますね。
なるほど。ぜひ、まあ、次回、からですね、まあ、現場に少し、はい、細間さんとも行ってみてですね、
佐
田さんとも少し、
ね、
どういうふうなまさに政策があるかということを覗いてみたいなと思いますので、
うんうんうん、はい、
はい、じゃあ、スタジオの方では2週にわたって細間博美さんに出ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。細間博道さんのお話いかがだったでしょうか。ヘライタカノリさんという、岩手県の、アルブルト作家の、日記という作品について、から始まり、そもそもこういう、作品を作るっていうことがですね、とってもまあある種の儀式のような、まるでパフォーマンスのような、その積み重ねとして僕たちは作品と出会える、そういったお話を、まあ、細間博道さんご自身、研究、だけではなく、音楽などパフォーマンスにも関わっているという観点からですね、いろいろ、追求して、きました。グロー、生きることが光になる。それでは、またお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。